気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
ジムに絶好調ですね、ラーメン大好きラーメンさんと、
最近車に乗るのがめんどくさくて仕方がない、早く自動運転が一般化してほしいなと思うノブでございます。よろしくお願いします。
どうす、
はい、もう車そろそろいいかなと思いました。
どういうこと？いいかなっていうの
車をドライブ楽しんだりとか、
うん、
こう車にあれこれいろいろお金かけたりとかっていうのはもういいかなって思ってます。
え、どうしたの？
いや、それよりも黙ってても目的地に運んでてくれる便利な道具が欲しい。
うん、
電車とかね、そういうのがいいです。
じゃあもう自動運転カーを買うしかないよ。もうね、
もう本当は早くその自動運転の車っていうのが、うん、もうあれ車って言うんですかね、なんかこうなんだろう、よくほら予想図みたいなのがあるじゃないですか、こう、はいはい、ガラスの水槽みたいな箱に4つ輪っかがついてて、でそれが家の前までヒューってやってきて、でその中に入ってどこどこまでっていうと、うん、あとは自動的にその箱がヒューってこう連れてってくれるみたいな、
うん、
もう早くそれが欲しい。
まずはあとカーシェアとかもね、
うん、
カーシェア
もさ、一時期もうこれで、うん、なんていうんだ、決まりみたいな感じになりかけてたじゃないですか。もう都市部はもうカーシェアさえあればいいじゃんみたいな感じになりかけてたじゃないですか。
あ、
まあ、実際私の友達も名古屋の結構都市の方に住んでる人がいるんですけど、
うん、
もう車を持たずに、こう例えば何ですかね、コストコとかそういうとこ行くときはもうカーシェアみたいなやつ使って、
うん、
こう行くみたいな。でも車持たなくていいよ、楽ちんって言ってたんですけど、でもほら最近例のコロナウイルス騒ぎのおかげで、
うん、
カーシェアの車怖くて乗れんっていう人が結構いるみたいで。
え、なんで？
もうだってほら誰が使ったかわからないじゃないですか、カーシェアの車って。
ああ、そういうことか。
よくほら貸し駐車場の隅っこに1台だけフィットとか
あるある、
リッツとか置いてあるじゃないですか、はい、あと K とか、
ね、
そうそうそう、うん、あれをこうスマートフォンでピッピッてやるとこう乗れるみたいな仕組みになってると思うんですけど、
うん、
まあそういう便利なものが近くにある人はそれ使えばいいなと思ったんですけど、まあ今言ったみたいにその誰が使ったかわからんのでもう触りたくないみたいな人もね、一定数いるっぽいです。
あ、そう言うたらね、うん、タクシーも乗れないよね、そうなるとね。
まあだからタクシーの人はその辺は不審してるんじゃないですかね、こう。
ああ、消毒したりしてるんだろうね。
そうそう、常に消毒したりとか。なんかほら記事で読んだけど、こう、
うん、
お客さん乗せた後に、まあ、毎回かどうかは知らないですよ、うん、こうちゃんと後ろの座席バカッと開けてこう一生懸命こうね拭いたりとかしてる運転手さんが街中でいたよっていうのを見たことありますけど、
うん、
やっぱそれぐらい気にしてるんじゃないです、皆さん今
だね。なんかもうそうなるともう外に出たくなくなるね、ほんとね、みんな。
うん、で代わりにやっぱり自家用車が結構やっぱりまた売れ始めたとかで、中古車が。
ああ、ほんと、
うん、でそのラーメンさんの中古車であるジムニーが今絶好調なんですって。
絶好調、これね、もう友達かっこ男子に限るんだけど、
はい、
むちゃくちゃウケがいい。
男ウケは良さそうですね、あれ。
もう見る人みんな、すごい、ジムニー、しかも94年式の昔のやつだから、
ちょっと古いやつ
で、しかもね、買ったのがもうピッカピカなのよ。
あの先日初めてラーメン屋さんのジムに生で見ましたけど、もうピカピカでしたね、うん、あれ。
そう、あれね、エンジンルームまでピカピカなのよ、中まで。
ね、車高もちょっと上げてあって。
そう、前のオーナーさんがなんか、エンジンをオーバーホールって言って、一回エンジンを外して分解して、もう一回組み直すっていう。うん、だからね、めちゃくちゃ綺麗で、
うん、
多分買った値段より高く売れるんじゃないかと、ラーメン屋さん、密かに狙ってます。
でもそういう車ありますよね。あのジムニーもそうだけど、ランドクルーザーの70とかね、うん、昔のやつ、 あれもなかなか手に入らない、状態のいいもの手に入らないからって言って、そういう車
ありますよね。そう、ラーメンさんほら、はい、乗ってたじゃん、その戦車
戦車というか、はい、大きな車。そう、
あれも古いくせに、売った時は結構値がついたのよ。
まあ買った時も結構したんじゃないですか。
うん、そんなことないの、それがまた。うん、だからかわいそうなのがやっぱあの外国車だよね。
なんであんな値段が落ちは激しいんでしょうね、国内の場合。
買った時点でも半額だもんね。
だからインポーターの方々は相当苦労してるみたいですね。これが海外に行くと、例えばヨーロッパだとかに行くと、中古でも値段なんかなかなか下がらなくって、もともとほら、長く、たくさん乗るっていう前提で車を買うじゃない、買うらしいんですけどね。
だからあっちは何、あの新車にモデルチェンジのサイクルが長いかな。
それもあるんじゃないですか。だってほら、例えばフランスのね、何にもない田舎道のところをずっと走ってて、でそこでボコンとかで壊れたりして、周りにディーラーなんかないじゃないですか。
はいはい、
まあ、あの全部北海道みたいなもんですよ、きっとあっちは。だからなかなか壊れないようにできてるし、あと、もともと自分たちで手を入れることを前提に車って作られてるっていう話で。
あ、もう無理じゃん、だったら今の車。
うん、だから日本のね、電子制御でガチガチに固められた車なんかは、そういう意味ではなかなか受け入れられなかったりとか、まあもちろん今はあのその辺なんとかしてると思いますけど、
もうなんか DIY 感覚で作れる車があればいいね、なんかね。
DIY、 あるんですよ、そういうの。
あ、本当に
ありましたね。あの富山県の三岡自動車っていう、日本で9番目だか10番目だかにできた自動車会社だったかな、あ今あるね、はい、そこってあの、うん、ほら、キットカーみたいなの販売してて。
マジで？
ほんとほんとほんとなんですよ。もともとあの福祉車両だとか、あとはカスタマイズカー、日産の車をカスタマイズしたあの車を作ってるメーカーなんですけども。
あるね、
ありますよね。
あのマーツとかがなんかあの
そうそうそうそう
レトロ風になったり、
そうそう
そんなやつ。
そうそう、あとあの三岡オロチっていう自分たちの作あのデザインした車、1300万ぐらいする車なんですけど、
はい、
これ作って
顔が蛇みたいなやつね。
そう、ものすごいデザインの車、一度だけ街中で見たことあるんですけどね、名古屋の、
うん、
でその三岡自動車が作ってるキットカーみたいなのがあって、全部バラバラで買うんですよ。
え、それ車検通るの？それ
まあ通るんじゃないですかね。でバラバラで買ってきたやつをユーザーの人が自分でこう週末とかに
組み立てて、もうディアゴスティーニ感覚だね、それ。
うん、まあ全部でいっぺんに届くと思いますけどね、さすがに。でそれね、乗るみたい、すごい楽しそうだから。あ、それ
ノブ作った、最近なんか DIY にはまってるらしいから。
ああ、ねえ、面白そうですよね。あの最近あれなんですよ、うん、家で棚作ったりとかしてます。
どうしたの？
ね、お仕事で、
うん、
こうほらうち輸出やってるんですけれども、
はい、
輸出するときって結構荷物をちゃんと包まないといけないんですね。
あ、あの壊れないように。
そうそうそう、だどこでどんな扱いされるかわからないんで、
はい、
もうあの佐川急便の日じゃないですよ、本当に。あ、こんなこと言ったら佐川の方に失礼ですけどね。まあ、あの国内のこうね、宅急便動向のレベルじゃないんで、
うん、
でちゃんとね、あの木のパレットってあるじゃないですか、こうフォークリフトにこう差し込んで持ち上げるみたいな感じです。その上にこう、うん、物を乗せて、
でさらにその、
でさらにその上に木でカバーをつけてみたんですよ、はい、木箱にしたんですよ。でこう上にも物が詰めるようにっていう、
はいはい、
それ上に物詰めるようにしとかないと値段めちゃめちゃ上がっちゃうんですよ、物を送るのに。
あ、そうか。
そう、だって真上のスペース全部こうね、買うことになっちゃうんでだから上にも物を置けるようにしてやったんですけど、でその木の箱作るときにこうホームセンター行ってきて、こうなんですかね、あの電動ノコギリ、丸ノコってあるじゃないですか、ああいうのちっちゃいやつと、うん、インパクトドライバーベーッと締める道具ですね、はい、あれ買ってきて木箱組み上げたんですけど、
はあ、できた、
できました、できました。まあ最初ちょっと苦労しましたけど、うん、でもその木を切ったり貼ったりする道具が手に入ると、
うん、
まあその他にも木を切ったり貼ったりしたくなるのが男の性じゃないですか道具があれば使いたくなりますよねで、こうはいはい、お待たせしました。
はい、パパ。
はいはい、いや、あのトイレに行きたいとか一番下の子が言い始めてですね、
ちゃんと全部聞こえてました
よ
ね
やってたら、
やっちまったよね
漏らしちゃったみたいです
はい、
その後始末してました。さて、どこまで話してたっけ。
DIY、
あ、 DIY の話ですね。
うん、
で、ちょこちょこっと棚を作ってみたんですよ。
はいはい。
で、まあその棚が、あの棚が、棚の出来はまあとりあえず置いておいて、うん、やってる最中めちゃくちゃ楽しかったんでこれからもなんかいろいろ作ってみようかなって思って、YouTube とかでですね、うん、の大工さんの YouTube を今一生懸命見てます。
YouTube の大工さん、何を作ってるの、そこでは。
あの現役の大工さんがですね、
うん、
なんだろうな、どういうわけか私が知りたいと思ったことがちゃんとみんなあの YouTube で話してくれてるんですよ例えばこの道具の使い方だとか、まあ、あの回転のこぎり、丸のこはどういうのを買ったらいいかとかっていうのを、
うん、
いろいろ説明してくれるんで、なんか、なんでしょうね、こうサービス精神旺盛な大工さんが世の中にこんなにいたのかと感心することしきりですよ。
あ、一人じゃなくていっぱいいるもん、そういう人が。
そうそう、いっぱいいるんです。いろんな大工さんがこう自分でチャンネル持ってて、こう大工のお仕事の様子をこう流してたりだとか、道具の使い方の説明してたりしてくれてますね。うん、
いやもうこれ NHK の番組も踏んだり蹴ったりだね、そうなるとね。
ねえ、しかも現役のプロの人がちゃんと教えてくれるっていうのが面白いですよね。
ねえ、だからいろんなほらカルチャーハウトゥー番組ってやってるじゃん、うん、NHK で。
はいはいはい、はい、
あれ大打撃だね、もうゴルフとか、
ねえ、
あのパッチワークとか
そういう趣味系とかさ、そういうところは結構いろんな人がやってますよね、うん。
あ、そうかそうか。
しかもあのああいう動画のすごいところは、
うん、
同じ番組を何度も見るんですよ。
あ、もう一回ちょっとここ見たい。
そうそうそうそう、だから再生回数めっちゃ稼げますよ、きっと。ああいうのって、
ああ
ラーメンさんもほら、あのこうバックハンドの振り方だとかそういうのを解説したら、うん、それぐらいのレベルの人がみんな見に来るかもしれないですよ
ね。ちょっと考えないといけないね、そこはね。
うーん、まあいろんな人がいますけど、いろんな皆さんご意見持っていらっしゃってですね、きっとあの、うん、YouTube の YouTuber の人とかにもいろいろお便りを届けたいなと思っている人もいっぱいいるんじゃないですか。
うん、
ということで、
これ聞いてる人の中にも YouTuber がいるかもしれないね、うん。
ね、そういう人とラーメンさんお友達になったら、ラーメンさんのこれから作るであろう
テニス番組に、ね、教えてもらいたいね、
つな、うん、がってくるかもしれないですよ。まあ、うん、そんなところであの我々の番組のようなあのご意見いただいてますので、
はい、
ところちょこっと紹介してみましょうか。ここで
いきますか。
はい、じゃあせーの、お便りコーナー。
お便りコーナー、
ミネサマカラノアテオリコーナー。はい、いつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます、本当にありがとうございます。
はい、アラフォー女子のテトさん、
あ、毎度。
はい、第237回拝聴しました。カップラーメンインプリンのリクエスト本当に実践してもらえて大感激ですと。やりましたね、そういう、ま
あ、挑戦状を叩きつけられたから、もうそれはもうやるしかないでしょう、これは。
はい、はい、感想が私も同じで私の場合はプッチンプリンを醤油、味噌、豚骨のカップラーメンに入れました。いろいろ試されてるんですね、この方。 まずくはないけど多分二度と入れないだろうなという感じです、
はい。
ところで前の配信の時にラーメンさんが新幹線の乗り間違いを話されていましたが、
はい、
私も20年くらい前に今の旦那と長野駅に埼玉の大宮駅から新幹線で向かうとき、北陸新幹線に乗るつもりが間違えてほぼ同時刻発車の東北新幹線に乗ってしまいました。この時はすぐに気がついて折り返しに乗ってダメージはそんななかったそうですけど、
うん、
もっとひどい目にあったらしくって、新婚旅行でタイに旅行に行った時に、バンコクの空港から乗り換えで離島のサムイ島に行く予定が、空港でのんびり両替していたら、うん、乗らなければいけない飛行機が出発してしまい、あれあれ、
うん、
どうにかしてもらいたくてもに空港内に日本語のできる人はいなく、初日から空港缶詰になるところでした。うん、夜になって日本人スタッフが来てくれ、最終便にたまたま2人分キャンセルが出て飛行機に乗れましたと。なんと、
うん、
これはトラブルですな。
うん、
さてこちらのメールを読んでもらえるときにはもしかしたらお二人が実食済みかもしれませんが、またペヤング焼きそばで面白い商品が発売されました。それはペヤング焼きそばアップルパイという
アップルパイ
ペーストですと、うん、あ、今日ファミマにも置いてありましたこれ、
うん、
お二人が美味しいとレビューしてもらったら私も実食してみようかと思いますということでございます。
はい、
旅にトラブルはつきものですね。これもいい思い出になると思います。
はい、
ではもう一つ、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
旅の語源はだってそこだもんね。
うん、そうですね。
トラブルが起こるからトラベルなんでしょ。
ああ、面白いこと言いますね。多分そうだと思います
ね。いやもうこれからもぜひトラブル起こしましょう、う
ん、はい。でも飛行機に乗れないとちょっとビビりますよね、さすがに海外で。
あ、そうですね、
うん、
荷物が届かなかったってあるんだけど、ラーメンさんも、
うん、
ほら、香港から帰るときに、
はい、
荷物を入れといたんだけど、荷物を預けるじゃない、
はい、
飛行機に、
はいはい、
そこにね、家の鍵入れとったの。
なんか前言ってましたね、それ
そう、家の鍵入れて、で、日本の空港着いたら、ごめんなさいと、空港に、預けた荷物が他行っちゃって日本に届いてないです、まだって言われて
はいはい、家帰れん
よ、待てと、俺はそこに家の鍵を入れてるんだぞと。というわけで、ホテルに一泊したっていう近くのね、うん、ね、いやだから本当何があるか分かんないんでね、
うん、まあ預け荷物にはそんな貴重なものを入れないよねっていうところからですね。
よく見たらよく見たら書いてありました、うん、私が悪うございました。
はい、あ、ほんであのあれですよ、ペヤングのアップルパイ、
うん、
今日ファミリーマートにも置いてあるのを見ましたけど、
なんで買ってこなかったんですか。
いや、なんかすごいまがまがしいオーラを発してましたねこれまあ、当然のことながらネットで極物扱いされてますよね、これすごく。
そうね、なんかもう完全確信犯だもんね、今ね、ペヤングさん ね、
うん、でこれね、まもなく叩き売りセールが始まるはずなんで
そうだね。
で、ね、まあ、ちょっとしたライフハックなんですけども、これもネットで見かけた、
はい、
そういう叩き売りされてるペヤングの極物を買ってきて、で普通に作って普通にお好みソースかけて食べたらうまいよって書いてありましたねで、そのアップルパイソースは使わずに置いてですよ。
ああ、そういうことね
はい、じゃあ次のお便りいきましょう。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。中江あと兵庫三田です。
あ、毎度ありがとうございます。毎度どうもありがとうございます。
237回カップラーメンにプリンをの回で、なんか結構これ食いつきいいですね極物企画あ、ご質問いただいた神戸サンダープレミアムアウトレットの件ですが、
ああ、そうそうそう、
詳細はホームページを見ていただいた方が良いと思います。約210店舗西日本最大級と歌っていますと、好きな方には有馬温泉よりも優先度が高いようですと私は年に 1,2 回ほど平日の夜に気晴らしに行く程度です。セール期間中の休日は近隣府県からも退去して車が押し寄せ、周辺道路まで大渋滞なのでなるべく近寄りません。 神戸で観光ならば神戸港メリケンパーク、異人館通り、六甲山牧場とか神戸牛ステーキ、南京町中華街、洋食なども良いかと思います。美味しいラーメン屋さんもたくさんあります。日本酒が好きな方ならば、ダダの酒蔵に、寄ってショップ限定品をお土産にされるのも良いかと思いますと。さて、私もテトさんご利用しのプリン豆乳を試めてみましたと。
はい、
普通の醤油ラーメンに、普通の醤油ラーメンにおはよう乳業のプリンです。甘すぎないように少しずつプリンを入れたところ、優しい甘めのスープになりました。小さな子供向けには良いかもしれません。はい、
うん、
このトライを提案されたテトさんのブログを最近読んでいます。それではまたの配信を楽しみにしておりますと。
ブログあるの？
ブログあるんですか？っていうかどうやって調べたんですか？
ね
え。なかなか、なんですか、プリンにカップラーメンとかで調べたのかな？
どうなんだろう。
分
かんない。はい、
はい、情報量満載のお便りでございました。
はい、もう本当にいつもありがとうございます。も
うありがとうございます。うちもほら岐阜県土岐市アウトレットあるんですけれども、
アウトレット
やっぱり連休中だとかセール期間めっちゃ人来るんですよね。
あ、で
周辺道路ものすごく渋滞します。
はい、
なので休みの、地元の人は休みの日はあそこ近寄りません。はい、よくわかりますと。
あんで空いてる平日の夜にやっぱり行くとしたら、
まあ、そうですね、うちの
やっぱ地元の人はそうなるんだね、
人たちは、まあ、もしくは平日の昼間ですね。あ、うちの妻なんかは行きますけど、
うん。
まあでも先ほどのほらテトさんのタイに行って飛行機に乗れなかったトラブルとかね、まあ、あんなことやったら一生忘れないでしょうね、その旅行。
うん、
我々もから、
まあ、そんな飛行機に乗れなかったらもうタイ市内でなんか美味しいもの食べるのがいいんじゃないですか
ね。我々もほらベトナムとかに行った時もさ、
はい、
ベトナムでアポイントを取っていったはずのお客さんが行っても誰もいなかったっていうことありましたからね。何やねんこれはと。で帰りなんか飯食って帰ったみたいな、そんなイメージがありましたけど。
うん、
まあ、ベトナムといえば、
ベトナムでは何を食べたんですか？
まあ、なんといってもフォーですよね。あれはうまかった。
フォ
ー。フォ
ー。まあ、食べてみたいね、フォー、なんか。
フォーね、日本でも食べれるといいんですけどね。
ね。
あれ？あれ、ちょっとラーメンさん。
何？
なんか、本当にたまたまなんですけど、
うん、
今、手元に、トムヤムフォーと書いてある箱があります。
いや、あ、本当だ！
あれ、そっちにもありました？
この何この三文芝。
はい、では今週の獲物でございます。はい、エースコックトムヤムフォ
ー。トムヤムフォ
ー、ちょっと待って、トムヤムっていうのはほらトムでヤムじゃないですか。これあれですよね、タイの名物ですよね。
これね、タイとベトナムのなんかアイノコみたいな商品だね。
うん、でフォーといったらベトナムのね、うん、郷土料理、はい、お米の麺ですね。両
方の郷土料理を合体させた、
うん、
商品だね、これは。
でもなんか箱にほら、ハノイのおもてなしって書いてありますよ。
なんか一応基本は
軸足はベトナムに置いてあるみたいな感じですね。
だね。
うん、へぇ、フォーってあれですね、お米の麺のこの、
そう、米粉麺だね。
つるっとしたやつです
ね。うん、まあ、これカップラーメンインデックスなんだけど、この番組、はい、これはカップラーメンのコーナーのちょっと横にあるなんちゅうの、ダイエット系のコーナーあるじゃない、
春雨とか置いてあるってことですよね。春雨とか、
はい、うん、あそこに置いてあるものです。
なんでこれを取り上げようと思ったんですか、ラミさん。
いや、ちょっとね、今回なんか目新しい商品がなく、あ、そういえばこっちのコーナーもラーメンはラーメンだなと思って、そんな中で、え、トムヤムなのにフォーと思って、
はい、
でも思わず手に取ってしまいました。
はい、
しかもグルテンフリー84キロカロリーでございます。
これもやっぱダイエット系なんですね、きっと。
そうだね、米粉だからよりだ、はい、よりダイエットだね。
この手のほらダイエット系のフォーだとか春雨って、蓋がプラスチックの蓋でこう、うん、パコパコ外せるようになってるんですよね。
あ、これ共通してるね、みんなね。
そうそう、まあ、どういう意図があるのかわかんないけど、こういう蓋になってます、
ね、カップラーメンみたいに紙じゃないんだよね、これ。
ねえ、で、プラスチックが蓋で、本体は紙のカップですね、これ。で、開けてみました。うん、中には、 火薬入り粉末スープの袋が出てきて、でその下にこれが4ですね。
あの結束バンドみたいなね。
あ、そうそう、白い半透明の結束バンドみたいな面、まあ4ですね、これが絡んでます。え、でもね、別に4ってこんな平べったいもんばっかじゃなかったような気がするんですけど、違ったっけ？
ですね、4は形はね、北とか南で結構違うみたいなね、なんかね、味も、うん、
これでもあの真っ直ぐな細いやつになったら春雨と区別がつかなくなっちゃいますね。
そうです。でも大体はね、このパターンかな。きしめん状の平たい麺が一応メインですね。
はい、はい、じゃあお湯を沸かしていきましょう。
はい、じゃあお湯入れます。
あ、火薬入り粉末スープをまず入れなきゃいけないですね。これ
火薬をまず入れましょう。
わっ、あ、赤いコーナーが出てきましたよ。
赤いね。
はい、じゃあこれにお湯を注いでいきましょう、はい、よいしょ。
これは確か早かったはずよ。
熱湯何分だこりゃ。3分ですよ。
あ、3分か。
3分スタート。3分経ちました、はい、どうなっているかな。
ハノイのおもてなし、どんなおもてなしが待ってるんでしょうかね。、はい、これ
ハノイのおもてなしはどうかなと。
あら、辛そう。
まあトムヤムですからね、なんて言っても、
ちなみにトムヤムくんというのは、
はい、
タイの有名な料理なのはもう知ってますよね。
うん、
エビの入った酸っぱくて辛いスープで、
はいはいはい、
ね、なんだったかな、トム、
はい、
トムは煮る、
うん、
ヤムは混ぜる、
うんうん、
でクンはエビ、エビを混ぜて煮たスープ、
はい、
という意味らしい。トムヤムくん、
これはエビの代わりにフォーを入れて煮たってこと？混ぜて煮たってこと？
いや、フォーは麺のことだから、うん、麺がフォーでスープがトムヤムくんってこと。これは、はい、この商品は。
じゃあ早速実食いってみましょう。はい、はい、
実食。
このなんていうか見覚えのある匂いがしますね。、うん、これがトムヤムなのかな。これでも表面見ると葉っぱみたいなのが浮いてますね。これ
あ、そっちはフォーの文化じゃないかな。
あのフォーってほらいっぱい生の葉っぱをちぎって入れて食べるじゃないですか。
うん、
あれなのかな。これどうなんだろう。でもなんか匂いはもうすごいエスニックの匂いですね。
ねえ。
あ、酸っぱ辛い。
酸っぱ辛い。もうこのまんまだね。
うんうん。酸っぱ辛うまい。酸っぱくて辛みがあってうまみのしっかりしたスープです。あのチキンベースの。でこれが4ですね。問題の。うん。うん。うん。あ、結構まだ。あの歯ごたえをしっかり残してて、
うん、
ちゃんと食べてるって感じしますね。まあツルツルしてますけど、
はい、
うん、うんうんうん、なるほど。これで80何キロカロリーでしたっけ。
84カロリー、
うん、
84キロカロリー、
うん、十分こうちゃんと食べたなっていう感じはすると思いますよ、う
ん、じゃあちょっとラーメンさんもいただきましょう。スープはこれ何色って言うんだろう。あの
ちょっと
生春巻きあるじゃん。
あ、そう、生春巻き色。
生春巻きにつけるあのソースをお湯で溶いたらこんな感じになりそう
です、ね。あ、シラッチャソースですね。
あ、シラッチャ、
シラッチャソース、
うん、
かき混ぜたらいっぱい葉っぱが出てきました。
これはパクチーなのかな、なんだろうね。さあ、ラメさんもいただきます。匂いはもうこれ完全エスニックと若干この酸味をか 感じる匂いはします。
はいはい、
表面にはもう唐辛子が結構浮いてますね。いただきます。あ、辛い。あ、あー、でもこれはあの爽やか系の辛さだね。
うん、
あ、でも辛いけどなんかちょっと癖になりそうな。で、確かに酸味と辛味と、で、これベースが多分これなんだろう、
これチキンスープにあの魚介が入ってて、あと魚醤でちょっとこう踏みつけてある感じじゃないですか。
うん、この成分表を見てもその通りだね、書いてあるのは。
うん、
うん、意外とこれあっさりしてるんだけど、ちゃんとあの各担当が自分の主張をちゃんとしてるね。その、うん、辛みのパートの人はちゃんと主張して、
あ、見てください、これあの葉っぱがいっぱい捕まりました。この葉っぱを、うん、あ、ちょっとフォーっぽい雰囲気出ますよ、この
じゃあちょっと葉っぱをいっぱい捕まえて食べて。亀さんも麺をいただきます。これきしめんみたいに、これ麺の太さは大体8ミリぐらい、7ミリ8ミリぐらいの、幅広で、薄さは1ミリないぐらい、1ミリぐらいかな、うん、
ペランペランですね。
色は半透明ですね。ではいただきます。あ、これいいね
うん、なんだろう、こう
食べ応えがある、
トムヤムな感じとフォーな感じのなかなか面白いところをいいとこ取りしてる感じですね、うん、
で、ちなみにこ の, あのエースコックはベトナムでは結構この有名な企業で、ベトナム工場もあったんじゃないかな、確かこれ、
うん、
エースコックは
ベトナムとかタイって日本のお菓子とか食品工場いっぱいあるみたいですからね。
うん、あ、これいや普通にこれは美味しいですよ、本当に。あちらのエスニック系が好きならもうこれなおさら、
うん、
基本この酸味があるから後味はあっさりしてるから、なんちゅうかな、がっつりじゃなく、
うん、
ほんと OL さんとかこれとおにぎりさえあれば
おにぎり
もいらないか。
いや、でもなんかおにぎり欲しくなっちゃうかもしれないね、これ、
うん、
結構この爽やかなあの酸っぱ辛い風味が食欲をバンバン刺激してくるので、もうちょっとおにぎり一つぐらい食べてもいいかなっていう気になっちゃいそうですね、これ。
そうだね、まあ、ただこれとね、おにぎりじゃなくもうコンビニの焼き鳥とかをつくねとかね、あの辺食べればかなり高タンパク低カロリーの食事にはなりますので、
うん、うん、なるほど、
うん、あ、これは本当ちょっと小腹が空いた男子、
うん、
もしくはお昼ご飯の OL さんにはおすすめの一品ですね、これ。夜食にもいいね、なんか目が覚めそうで、
うん、あの増量中のおやつとかにもいいかもしれないですね、これ。
うん、ね、
あっという間になくなってしまいました。
あ、これなんか高菜みたいだね、なんかね、この
高菜みたいですね。
うん、向こうはね、前も話したと思うんだけど、あのベトナム行った時にフォー食べたじゃないですか。
はいはい、
あの普通ほらミントとかなんかそういうあの柔らかい葉っぱを皆さんイメージしてると思いますが、トッピングに入れるのは、
うん、
あっちはねもうガチの葉っぱ、
はい、
日本でいうとね黒金餅とかねみかんの葉っぱとかね、
もうさすがにそこは言い過ぎじゃないですか。
いや本当思い出して、そのテーブルの上にもちろん柔らかい葉っぱもあったけど、うん、もう茎も硬いね、うん、ああいうもう本気の、葉っぱも、
それこそほらあの木からそのまま枝ごとちょん切ってきたようなものがテーブルの上にドンと置かれて、で各自あの先っちょだけをむしって使えという感じでしたね、
う 最初はね、うわっと思うんだけど、あれ食べてくると癖になるね、あの、
ね、やめつきになっちゃいますね、あの葉っぱは。
うん、
少し爽やかな、ミントっぽい感じの。
あの、国交が回復したら、ぜひベトナム、タイに行ってください。
はい、じゃあ、今日の獲物でございますけれども、今日の獲物でした、はい、エースコックトムヤム4。グルテンフリー84キロカロリー。これラーメンさん、一言でじゃあまとめていただきましょうか。
はい。トムヤム4ですね、エースコック。これ一言で言うと、2002年ワールドカップでしょうね、これはどう考えても。
2002年ワールドカップ。はい、日韓共同開催でしたっけ？
イエス！
はい、その心は。
日本と韓国があれだけ協力して、いいイベントを作ったというね。今じゃなんか犬猿の仲っぽくなってますけど
はいはいはい、
はい、でもそれぐらいこのベトナムと、このタイのこの共同開催
フォーとトムヤムとフォーの
はい、すごく良かったです。
これぞコラボレーションって感じですね。
ね、
はい、大変美味しゅうございました。
はい、
ごちそうさまでした。では次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け、
ラーメンに聞け。
ラーメンニキー K。 ラーメンさん、麺類は麺類でもこのなんていうんですか、フォ
ー、はい、
フォーのこの日本におけるマーケットの位置づけみたいなのってなんか気にしてみたことあります？
いや、そんなにはないんだけど、
うん、
知り合いのね、製麺屋さんがいるんですよ。
はい、
福岡に。
はいはい、
ちょっとした出会いで、
うん、
そこの、 あの若い社長さんなんだけど、そこの社長さんが、はい、
うん、
フォーの専門店をやってみたいと。ただラーメンさん、ラーメンしか知らなかったから何もこう、うん、アドバイスはできなかったんだけど、マニアとして。
はいはい。
あ、でもなんかフォーをうまく文化が作れれば、まあ、
うん、
いいんじゃないかな。専門、大体専門店はないのよ。やっぱりこれはタイ料理、ベトナム料理屋さんで出てくるやつだから、
うん、
これを専門でやるってなると、もちろんハードルはあるかもしれないけど、誰もやってないってことはチャンスもいっぱいあるってことだから。
そうですね、
うん、
でも考えてみりゃさ、ベトナムに行った時もフォーだけのお店っていうのはあったっけ？あれ、フォー専門店なんですかね？よく昼飯食いに行ったところ。
うん、だからフォーしかなかったもんね、なんか。
ですよね。じゃあ、それだけでも成り立つのかな、うん、まあ、なんか、私の
勝手に。結局ね、
はい、
文化を作ったもん勝ちじゃないかな。
うん。まあ、それが日本風に変アレンジされようが何しようが、まあ、こういうもんがあるよっていうのは最初に言い出しちゃった人が、きっと勝者総取りになるんですかね。
うん、それで流行ったらね、
うん、
やるだけじゃまだダメなの。やって市民権を得れば多分素晴らしい結果はついてくると思うけど、う
ん、あ、ご当地グルメみたいな感じで。
そうそうそうそう、
なるほどね。米で、はい、お米で麺を打つっていうのは日本ではあんまりやってないんじゃないです？
米粉はどっちかというとお団子とかそっちで使うかな、うん、米粉は。
米粉だけ、うん、これってフォーって米 100% じゃないでしょ？
米 100% ですよ、これは。
あ、そう、これで麺打てるんだ。
うん、あ、打つっていうか、薄く伸ばして、あ、うん、あ、じゃあ、あれじゃなかったかな、一回蒸すのよ、布を広げて、その下から蒸気が当ててあって、丸い蒸し器の上に布を貼って、う
ん、はいはい、
そこにあの米の溶いた、簡単に言うとクレープみたいにするのよ。
ほうほうほうほう。
その蒸し器の上の、布の上に、
うんうん、
でそれが蒸されると、固まって、この一枚 の、 あのクレープ生地みたいになって、それを折りたたんで、
うん、切るんですか？
細く切ってったのがフォー、うん、
へえ。でもほら、日本ってお米どころじゃないですかね。お米いっぱいあって昔から食べられてきてますけど、はい、
うん、
そいつを麺にしようっていう発想は生まれなかったんですね、日本の食文化においては。
ちょっと待ちなさい。 日本人は、日本人はね、はい、米こそ日本の宝だと思ってるでしょ。
うん、まあ別にそのまま食べてもいいし。
ジャパン米キングだと思ってるが、甘いですよ。
何ですか？
日本の皆さん。ベトナムはね、なんと年間3回も米が収穫されるんだって。
そりゃいいや。
日本年1回じゃん。
うん。
それ米使うよ。
そうですよね。まあ、そのうち、そのまま食べるだけじゃ飽きてくるんで、やっぱり麺にしたいとかしますよな。なるほどね。そういうとこからいろんな食べ物が生まれてくるんですね。
うん。
はい。
見たい、
ね。またベトナム行きたいですな。
はい。
じゃあエンディングいきましょう。
はい、エンディング。
はい。お便りありがとうございました。
DIY
ですね、DIY も。
ちょっとお家とか作ってみたら。
うん、まず手始めに子供の部屋にいろいろこうねベッド作ったりとかしてみたいなと思うようになってきちゃいました。
わあすごい。ハマっちゃった。結局買うより高くつくんだよ
ね。そうなんですよね。でもやってるのがすごい楽しいから、それはそれでいいかって思っちゃいますけど。
それもしかして子供たちも手伝ったりするの？それ。
あ、そうですね。ここ持っててって感じでこうやって前棚作るときも。
で、素敵なお父さんなんですか、これ。
DIY パパですね、本当に。
いや、もう本当子供にね、本当の姿を見せたい。酒に酔っ払って電車で寝転ぶお父さん。
あ、大丈夫。見てますから大丈夫です。
あ、見てる。
電車の中はさすがに見たことないけど、よくあの家でお酒飲んでひっくり返ったりしてるところは見られてますね。
いやいやいや、あのね、そこはまだね、想像できるけど、
はい、
あの娘息子たちにね、あの本当にあのみんなで飲んだ時のあのカラオケで大暴れするノブの姿を見せてあげたいですね、娘息子に。
いや、そんな普通いつもとそう変わらんはずでしょ。
いやいやいや、
なんかまずいことしてました。
お父さんと言ってくれなくなるかもしれないけど、このことは子供たちには黙っていこうと思います。
あ、はい、恐れ入ります。
はい、
はい、じゃあ今週もお届けしました皆様のお相手は、
いや本当に子供5人ってすごいね、ノブ、ラーメン大好き、子供大好き、ラーメンさんと、
とにかく木を切って貼ってしたくてたまらない、本当は今日も天気が良かったらですね、倉庫に引きこもって木を切ろうと思ってたんですけど、はい、明日はやろうかと思います。 DIY パパになりそうなノブがお送りしました。また来週。
さようなら。
さようなら。
秋田がいいよ。